タッキー816ミノ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ カーニバル、この時間はケルト北欧の音楽をご紹介します。お相手はケルトの笛の旗尾と
上原奈美です。
はい、久しぶりの DJ カーニバルですね。
そうですね、
僕たちにとってはね。
はい、もう夏も終わりに近づいてきましたね。
はい、今年から第5日曜日だけの放送ということになりましたけれども、
はい
はい、楽しみにしてくださっている方もいらっしゃったのではないでしょうか。
はい、そうだといいですね。
はい、ということで今日もですね、僕たちのお気に入りの曲をかけていきます。
はい、
1曲目はザ・ノルディック・フィドラーズ・ブロックというフィドル3人の CD から、これはハーディング from トロンドヘイム神田お送りします。ザ・ノルディック・フィドラーズ・ブロックの CD の中からハーディング・フロム・トロンドヘイムを聴きいただきました。
はい、
はい、このトリオはですね、3カ国のフィドラーたちのトリオなんですけど、ノルウェー、スウェーデンとシェットランドな
んですよ。そうですか。
はい、でノルウェーの人とスウェーデンの人はハーディング・ペレという、ね、ノルウェーの復元というか共鳴弦が貼ってあるフィドルのようなもの、
はい
を演奏します。
はい、ハーディング・フェーレンの響きが華やかな一曲でしたね。
うんうん、他の曲はなんかちょっとケルトのリールみたいなのが入ってたりとか、本当にミックスされた感じになっています。
はい、
さてですね、僕今北欧から帰ってきたばかりなんですよ。
はい今朝帰ってきたんですよね。
はい、今朝関空に着いて、その足で、はい、ここへ向かってきました
お疲れ様です、
はい、今回は20日間の旅で、
はい、
スウェーデンとちょっとだけフィンランドとエストニアとデンマーク、
はいはい、デンマークまで、
北欧4カ国を回ってきました。
はい、長い旅でしたね。
そうだね、最後の方ちょっと飽きてきましたね、
はい、なんて贅沢な物価が高いって言ってましたね
そうだね。今回の目的はまあ笛吹きに会うことなんだけど、
はい、
いつもそうなんだけど、
はい
はい、でたくさんのミュージシャンに会ってインタビューをしたりとか、
はい、
曲を習ったりとか、
うん、
はい、良い時間を過ごしてきました。
はい、鳩尾さんらしくて充実した旅ですね。
うん、そうだね。 でね、今回は最初の1週間何も予定がなかったんですよね。2週間目からいろいろ入ってたんですけど、
はい、
で台湾の友達が一緒についてきたので、
はい、
で彼と一緒にどこ行こうかってなって、うん、でぶらりとフェリーに乗ってフィンランドに行ってきたんですけど、
いいですね。
はい、14時間かな、船の中でね。
え、14時間船に乗るんですか。
うん、一泊、うん、寝台で。
へー、
はい。でね、船からの景色がとても綺麗でね、なんかちっちゃい島がいっぱいあるんだよね、あの辺ってね。
じゃあ台湾の友達とロマンチックな一夜を、はい、過ごして、はい、フィンランドに行って、
はい、そうですね、
はい、フィンランド初めてなんですよね。
はい、前回は行ってなかったので。
はい、どうでした？なんかやっぱり印象違いましたか？スウェーデンとか、
うん、うん、違うなと思いました、
うん、
お姉ちゃんがね、綺麗。
あ、そう綺麗
そしてね、すごい露出するんですよ。
あ、それはなんか聞いてます
あ、そうなの
はい、みんな結構露出してるって。
なんか本当にピチピチの短パンと T シャツで、うん、
はい、
肌のなんか 70% ぐらい出てるっていう感じなんですけど
去年フィンランドのお土産を友達にもらったんですけど、タンクトップなんですけど、なんかね、タンクトップっていうかキャミソール、
うんうん、
で片方紐がないんですよ
えそれなんか危ないじゃん
そう、すごい際どい感じの、
あ、でもなんかそんな感じでした。
それをね、みんな向こうの人普通に着てたよって言ってえー、みたいな。
そうだね、
うん、
うん、スウェーデン人はそこまでじゃないんですけど、
うん、
考えてみれば、
うん、
なんでしょうね
ノルウェーなんかもっとこう保守的なイメージあります
ね。そうだね、多分ほとんど肌は出さないみたいなでね、なんかそうなんですよ、フィンランドで女の子の肌を見る機会が多くて、公園でビキニでみんな寝そべっててびっくりしました
いや、男性にとってはときめきますよね知らないけど
、うん、
そうでもない
いや、びっくりしたから、
あ、
最初だって日本でありえないよね。
そうですね、ビキニで寝そうよ
公園でビキニはないよね。
ちょっと怒られそうですね、
うん、水辺ならいいけど ね、湖とか海とかならいいけど、
まあ、夏を満喫してるってことですかね。
そうだね、
うん、
確かにね、夏夜が長い、昼が長い、
うん、
夜が短い、
うん、
でね、エストニアに行く船で11時半ぐらいにデッキに出たらまだ明るかったですね。
そうなんです。
っていうか沈んでなかったですね、全然。
あ、まあ、でもね、夏至は随分もう前に終わってるので、どんどん日が暮れていく季節でしょうけどね、うん、そうそう、それでもそんなに、
そうそうそう、で冬至に向かってどんどんなんかこう夜が長くなっていって、
うん、
昨日なんかもう8時くらいには結構暗かったですよ、
ま
あ、日本もそうだと思うけど、
今日本はそうですね、7時には暗くなってますね今は。うん、6時は明るいけどね、
だんだん日本の感じに近づいて、そこから多分追い越して、
そうですね
ずっと暗いみたいな感じになっていくんだと思いますけど、
うん、まあ、でもそういう移り変わりも感じたりもね、いいですね、長くいると、はい、
そうだね、うん、で、あのカモメ食堂ってあるじゃないですか、
はい、
映画で有名になったところに行ったんだけど、はい、日曜日で休みでしたね。
日曜日は基本的にお休みが多いんですか。
うん、なんかもううっかりしてました。
うん、
その前の日にタリン、エストニアに行って、で、
はい、
1回またフィンランドに帰ってストックホルムに戻るっていう計画で、
うん、
でまたフィンランド来るから観光は後回しでいいやと思ってたんですよ。
あ、なるほど。
で日曜日に観光しようと思ったらもうどこも休みで、
うーん、他の店も休み、
うん、なんか人が全然歩いてなかったですね。
さすがヨーロッパですね、
うん、
日本と違いますね、
うんうん、でやることがなかったんですけど、
はい、
なんかフリーマーケットをやってて、
あ、いいですね。
ガラクタばっかり
の、あ、めっちゃ羨ましいです、
うん、すごくそれも良かったですよ。
へ
ー、はい、
タリンは、
はい、
どういう、
はい、それもまたね船で行ったんですけど、
うん、
4時間ぐらいかな、
うん、近いですね、乗って、
はい、でフィンランドスウェーデンとデンマークめちゃくちゃ物価が高いんですよ。
うん、
というか今日本が円安だから余計高いんですけど、
はい、
まあ、日本の2倍から3倍ですね。
うーん、きついですね、
うん、なんかジュースが400円、
うーん、そう、
ランチは絶対1000円以上しますね、
うーん、
2000円とかね、
うーん、
でなんか郵送ステルでさえ5000円とかね、
うん、なんかねいてるだけでお金がなくなるって言いますもんね。
そうなんか本当にねあのすごいなんか貧しい気持ちになりました、ね、豊かな国で
そっか
そう、
はい、
だけなのに、はい、タリンに行くとすごい安くて、
不思議ですね。
例えばフィンランドはビール1杯1200円とか、
そう
がタリンに行くと急になんか200円とか、
そんなに安い、
なんか300円とか、
そうなんだ、
スーパーで買うと100円ぐらいですね。
うーん、
でそれでなんか一気に気分が良くなって
しまって単純ですね。
レストランでご飯食べて、
あ、そうだったんですね、
うん、もうちょっといればよかったなと思いましたけど、一泊だけでね。で旧市街地っていうところに行って、
はい、
世界遺産なんですけどね、
うん、
すごくそこ綺麗でしたね。
うーん、良さそうですね。
中世の街並みが残ってて、
はい、
中世の格好した学士たちがなんか道端で弾いてたりとかして、うん、
雰囲気ありますね。
そうそう、はい、という感じでした。
はい、
はい、なんかこんな旅の話を
今日は、は
い、していきたいと思います。
はい、期待しています。
では次奈美さん、はい、何をかけますか。
そうですね、そうしましたらフィンランドの話が出ましたので、フィンランドからノルディックトリーという CD から1曲お届けしたいと思います。 はい、今聞いていただきましたのはフィンランドのバンドでノルディックトリーという、CD 2009年の CD の3曲目でイスロスニングかわかんないですけどという曲でした。
はい、
はい、ノルディックトリーのメンバーは JPP の、創設メンバーの有名なアルト・ヤルベラさんというフィドルの人と いろんな人と組んで活躍しているティモ・アラコティラさん、こちらはピアノも弾かれるんですけど、この CD ではハーモニウム、私が弾いているフイゴのオルガンと同じ楽器ですけどで演奏しています。でスウェーデンのハンネ・ケンネ・マルクさんというフィドルの方も入っているそうです。
うん、
はい、オルガンの音が好きで、この夏休みしばらく聴いてました。
かっこよかった。
うん、はい、私のオルガンはリードオルガンって、まあ、イギリスの言い方みたいなんですけど言ってますけど、フィンランドではハーモニウムとか、ノルウェーではパンプオルガンとかいう言い方をするみたいですね。先日ドレックスキップのメンバーと一緒に名古屋の胸つぐホールでコンサートに参加した時に、対バン相手というか弦楽四重奏の方々がね、一部演奏されたんですけど、その中にアラコティラっていう作曲者名があって、
うんうん、
あの人かなとか言ってたんですけど、まさかねって思ってたら、案の定というかこのティモ・アラコティラさんの作曲の曲を弦楽四重奏にアレンジして演奏されてて、それがまたすごいかっこよかって、アレンジもすごかったですけど演奏も良かったですけどね、
うん、
フィンランドの音楽とかね興味持ってる方がちょっとずつ増えてるのかなと思いました、
うんうん、
はいはい、フィンランドでした。
はい、
はい、
さっきもノルディックフィドラーズだし、なんかノルディック続きで、
う
ん、
そうですね、
タイトルがね、
そうですね、
はい、オルガンの使い方がすごくかっこいいなと思いました。曲も良かったしね。
今度、9月6日に波多さんとの CD の CD 発売記念ライブ第1弾があるんですけど、その時にオルガンを弾きたいなと思ってて、
うん、
頑張って持っていきます。
はい、
うん、ちょっとずつ出番を増
やしたいな。デビューですね、僕らの
間では。そうですね、
うん、
CD では何曲か使ったんですけどね、うん、また使ってください。
はい、はい、楽しみにしています。はい、
はい、じゃあ旅のお話の続きを。
そうですね、はい、
フィンランドの後はどうなったんですか。で
またね、ストックホルムに戻ったんですけど、
それは電車で。
うん、やっぱり船で。
あ、そっか、船、
うん、船往復で。
はい、
はい、船は片道だけでいいなと思いました。
え、どうして？
長いから
あ、時間がかかりますもんね。そうそうそ
う、はい、食事も出ないしね。
へえ、
まあ、でも中にレストランとかいっぱいあるんだけど高いのでパンとか果物を持ち込んで食べてましたけど。
あ、うんうん、なるほど。
で、まあ、そこまでで台湾の友達はお別れ で、
はい、
でその後一人旅で、で車を借りてね、また懲りずに日本と正反対の、右ハンドルの違う左ハンドルの右側通行のしかも慣れないミッション車ということで、
ね、ちょっと心配しましたかなり。
で日本でちゃんと予約を取って行ったつもりだったんですよね、
はい、
カーナビと車と、
はい、
でレンタカー屋さんに行ったら、うん、予約がないって言うんですよ。
なんでだろう、
うん、どうしようと思ったら、
はい、
なんか予約表見たら10月になってたんですよ、
はい、あー、なんか間違いがあったんですね、
うん、それ、
うん、
でもその場で手配してくれたんですけど、
うんうん、
あいにくカーナビはもうなくて、
うーん
自力でヨーランたちのキャンプがあるハベロ村まで、
はい、
何キロ600キロぐらい、
へ
そんなにないか、300キロぐらい
だいぶ違いますね
そうですね、300キロぐらいです
うん、うん、
走ることになりまして、
うーん、あー、ちょっとナビなしで初めての土地でちょっときついですね。
で地図もないし、
地図、あ、そっか、
まず町から出るのに一苦労町から高速に乗るのに一苦労。
いや、わかりますよそれは大変だったと思います、
最初が。で最初本当に不安でしょうがなくて、
うん、
レンタカー屋さんのお兄さんに、
うん、
ギアの変え方を教えてくださいって言って多分、ね、お兄さんで、ね、大丈夫だろうこの人ってすごい思ったと思うんですけど、
うん、
で発車するまでちょっと一緒に乗ってくれませんかって言ったら、それはダメですって言われて、うん、で一人でなんとかなりましたけど、
うわーすごい恐ろしい
でめちゃくちゃやっぱり迷ってヨーランのところに行くのもね、
はい、
で現地の人にハベロ村はどこですかって聞いても通じなくって、うん、地図見せたら、あ、ホーベルーねとか言われて
発音が違ったんですね
そうなんですよ、なんかそうなんです、
はい、いろんな苦労がありますよね
ヨーランのキャンプすごい良かったですよ、
は
あ、うん、
無事に、ま
あ、前回も参加したんですけど、
はい、
うん、急にも会えて、
なんかあの人気があってたくさんの人が参加されてるんですよね、
うん、なんか今回はスウェーデンの音大生とかね、すごい上手なヨーランの弟子のとか、フィンランドの学生とか、
うん、それは笛関係の人ばかりなんですか？
なんかほとんどね、半分ぐらいフィドルの人が笛をやってみようかなって感じの人が多くて、うんうん、セッションになるとみんなフィドル弾いてましたね。で、他カンテレを持ってフィンランドからやってきた人がいて、うんうん、センニさんっていう人で、
はい、
すっごい上手でね、カンテレであのスウェーディッシュを弾く人なんですけど、
その方も笛に興味があって参加されてるんですか？
うん、初めて参加で、
うーん、
であのさっき CD をかけたティモ・アラコティラさんも演奏してるということでした、うん、
はい、あ、すごいプロですね。
うん、本当に上手でした。
うーん、スウェーデンでカンテレが聴けるなんてね、思いもよらないですね。
そうだね、そうなんですよ。
でスウェーデンの音楽をカンテレで演奏してる、
うん、で僕たちがあの CD に録音した天国のポルスカって、
はい、
フィンランドの曲じゃないですか、
はい、
で吹いて聞かせたら知らないって言われましたね
そっか、メジャーじゃなかった
。まあでもその人はあのスウェーディッシュを中心にやってるみたいだから、あんまりフィンランドのことは知らないって言ってました。
へー、変わった方ですね。
うん、でなんかね、空き時間に森にブルーベリーを摘みに行ったりとかね。
わー、いいなー摘みたいです
、うん、でまたそこでもなんかね、びっくりすることがあって、
はい、
あの男3人で泳ぎに行ったんですよ、
うん、
すぐヨーランの家のそばに湖があってね、
はい、
歩いて森の中に行って、
はい、
泳ぎに行ったんです
よ、うん、いいですね。
そしたらなんか向こうから裸の人が来るんですよね、
はい、
まさかと思ったら女性で若い女性で、そのサマーコースに参加している子たちが裸で泳いでました。
そうなんですか。真っ裸？
真っ裸です。
ビキニじゃなくて？
あ、もう全裸です
なんかそれもちょっと聞いたことあるんですけど、裸で泳ぐっていう、
すごい衝撃でした。はい、
目のやり場に困りますよね。
そうだねそうなんですよ。
じゃあちょっとさっと去って違う場所行ってみたいな感じ。
あ、僕たちが、うん、行く頃はもう上がった時でなんかちょうどなんか遭遇してしまって、
へ
ー、でもなんか全然照れる様子もなく一緒にブルーベリー摘みましたけど
へー、信じられない。
なんかやっぱり日本と文化違うなってすごい思いましたね。
70% の肌の露出はそういうところから来てるんですかね。
そうですね、きっとね。
羞恥心がちょっと薄め
なんか恥ずかしいっていう意識が日本とやっぱ違うんじゃない。
そうなんでしょうね、うんうん、へー、
そうなんだと思う。
明らかんとね、して、うん、いいですね、それもね。
うん、そうだねそうなんです、びっくりしました。なんか北欧ってなんか僕も噂で聞いたことがあって、そういうの、
はい、
はい、
うん、だけど日本のね、お風呂みんなで入るのがなんか裸で入るのが恥ずかしいとかいう話もあるじゃないですか、外国の方が、
うん、
全然またあのフィンランド人は
北欧人はちょっと
ちょっと違う、
それはいいんじゃないですかサウナもあるしね、
うん、
フィンランド行ったら。
う
わ、なかったけど僕は。
へえ、ちょっとカルチャーショックですね。
うん、ということがありまして、でまた車で今度ダラナに向かったんですけど、
はい、
ヨーランのコースが終わってその夜に行ったんですよ、
はい、
で明け方ムースを見ましたよ。
ムースって何ですか？
あのすごい巨大な鹿みたいな、トナカイみたいな、
へー、あのフィンランドのキャラクターみたいになってるじゃないですか、
うんうん、
ああいうやつですか、角が、
うん、
生えてて、
あ、そうそうそう、なんかね、車でもう夜明けだから、
はい、
夜明けだからというわけじゃないけど全然こう 人通りも車通りもないんですよ、
はい、
スウェーデンのなんか田舎って。で薄明るい時に走ってて、突然なんか目の前をキリンみたいなバカでかい動物が横断したんですよ。首は長くないけどね、
うんうん、
体長がキリンぐらいある。
へえ、そんなに大きいんですね。
うん、なんか一瞬びっくりしてしまったんですけど、それがムースだっていうことで、
よくぶつからなかったですね。
ぶつかってね、危険だっていう話は何人からも聞きました、う
ん、なんかシカにぶつけられて車が大破するとかね、日本でもね、
うんうん、
ありますよね、
うん、ムースはシカどころの騒ぎじゃないですよ。死にますよ本当に。
へえ、そんな危険なことが。
うん、でもね、なんかなかなか見れないらしくて、
うん、
ラッキーでしたね。
あ、そうなんですね、うん、夜明けのね時間ね、うんう
ん、あとね、スタイナルオフスダル、オフスダルさん、
はい、
ノルウェーの笛吹きにありまして、
はい、ブッケネブルセのメンバーの方ですね。
はい、そのヨーランのサマーコースで1日だけ先生をしてたんですけど、
すごいですね、そういう機会ってなかなかないですもんね。
うん、そうなんです。それがあったから行ったんですよね今回、
うんうん、
なかったら多分行かなかったですね、
うん、
で前々から知ってたんだけど、あのオフスダルさんなんかすごい中国狂いなんですよ。
今でもやっぱりお好きで。
なぜか分かんないんですけど、
ね、はい、
なんかノルウェーの笛吹きはなんかそれぞれいろいろありますね。
どういう意味ですか？
あのハンス・フレデリック・ヤコブセンさんはなんかネパール狂いじゃないですか、はい、
あ、そうですね、ちょっと明るい音楽好きそうですよ ね。
でスタイナルさんはなんか中国狂いで、
あ、
であのレッスンでスタイナルさんが中国の広州っていうところで、
はい、
あの有名な笛メーカーがあって、
はい、
そこと協力して作ったなんか竹笛のノルウェーの笛をみんなで吹いて、
はい、
ノルウェーのダンス曲をやったんですけど、
ノルウェーの音にならなくて中国の音になりそうでしたね。
なんか不思議でしたね。
皆さんに配って、
そうそうそう、
へ
ー、うん、まあ、多分安く作れるからワークショップに向いてるんだと思うんだけど、はい、で試しにスタイナルさんに中国語で話しかけたら、
はい、
すごいなんか喜んでいっぱい喋ってくれて中国語で
そう、
なんか彼によると22回中国に行ったそうですね、うん、
すごいですね、
はい、
そういう音楽のためにかな、
そうだね、うん、向こうでなんかテレビ番組に紹介されたりとかして、でスタイナルさんが勤めてるオスロの音楽大学の生徒たちを今度連れて行きたいとか、
はい、
話を中国語でしてくれました。
不思議な世界ですね。
どこに来てんだろうって感じでしたね。
へ、
はい、
なんか交流がきっと終わりなんでしょうね、
うん、
通ってらっしゃるうちにね。
そうだね、うん、すごい上手でした中国語。
日本にも来てほしいですね、
うん、あ、なんか、うん、ブッケネブルセで来たことはある、
うん、
だいぶ昔に、そう、
な
んかそんな話を中国語で言ってました。全部中国語。
そう、なんかアンビオルグリーンが来たのはなんとなく覚えてますけど、
はい、
来てらっしゃったんですね。
そうですね、来てたみたいですね。知らなかったけどね、その頃はね、
はい、
はい、ということで、次は僕の番ですかね、
はい、
はい、ヨーランの話が出たので、ヨーランが参加している笛のデュエットを、かけます、
はい
はい、この後またお話ししますけど、マルメーにアイリッシュフルートでスウェディッシュをやるという人がいるんですね、
はい、
マルクス・タルベルグさん、
はい、
クルベルグさ
ん
という人 で、うん、でその人と、まあ、デュオでアイリッシュフルートのデュオがあるんですけど、
はい、
でそれにゲスト参加でヨーランが入っているシーンがあります。
はい、
これそのラルスゴード&トゥルベルグというデュエットの2枚目の CD になるんですけど、去年出たばかりでプラスワンというタイトルの CD です。
はい、
これなぜプラスワンかっていうと、この2人にゲストが1曲ずつ誰か入って3人でやるっていうコンセプトでプラスワンになってます。はい、ではどうぞ。
はい、
Thank you. スウェーデンのフルートのデュエットのダルスゴード&トゥルベルグの CD のプラスワンから1曲ヨーラン・モンソンとのトリオをお聴きいただきました。
はい、ヨーランの音ってすぐ分かりますね。
うん、そうだね
かっこよかったですね、
うん、うんうんうん、
はい
はい、彼らについてはまた後でお話ししましょう。
はい、
でまた続けていいんですか。
はい、どうぞ。
旅の話、はいはいはい、
どこまで行きました。
あ、で次ダーラにダーラナ地方に行きました。
はい、
はい、前回も言ったんですけど、
はい、
ダーラナ地方というのはスウェーデンの文化のなんていうかふるさとって言われててですね、うん、ですごくこう伝統を大事にするとこなんですね。
はい、
うん、まあ、そのわけあって音楽もすごく盛んで、
はい、
はい、で僕はその音楽家のお家に滞在させてもらいました。でバグパイプを吹くステファンさんという人がいまして、
はい、
で後でまた CD かけますけども、なんかこの人知らなかったんですけどすごい伝統音楽の中で有名な人みたいですね。
笛を作る方だとそっちがメインなんだとなんとなく思ってましたけど、
それ最近なんだけど、はい、昔はあのアレメレルとバンドをしていたりとか
ね。そうだったんですね、はい、
シモンソンジカルテット
と、うん、あ、本当？
はい、
すごい人とじゃあお友達になれて、
うん、なんか割とその伝統の本当にコアのところにいる人のようですね、うん、
はい、
うん、でなんか偶然なんか不思議なことにですね、そのステファンさんの子供を
娘さん、
はい、
はい、
3人のお嬢さんがいて男の子1人だったかな、
はい、
で、なんかそのお嬢さん3人ともすごい日本にゆかりがあって、うん、日本語喋れる友達がいるとか、
うん、
日本に留学しているとかで、あのその日本に留学している子がちょうどいたので、
はい、
一緒になんか日本語で話をしてすごい楽しかったですけど、あのダーラナの、レクサンド違うレッドビーク、
はい
はいですね、レッドビークの観光案内所にいます、
はい、
ハンナさん、
ハンナさん
会いに行ってください。
ね、あのいつもお世話になってる私たちのお友達の方が1ヶ月前にスウェーデンに行った時にレッドビークの観光案内所でハンナさんに再会して、
うん、
でなんか話の中で「ハタオって知ってる?」って言われて「知ってる?」ってなってすごいびっくりしたっていう話で、うん、それをちょうどハタオさんがスウェーデンに行ってる間にその方から聞いて、
うんうん、
私もびっくりしてました。
はい、
でその方はその後ステファンさんのお家に行ったそうなんですけどね、
うんうんうん、そうだよね、まさか日本語喋る人がスウェーデンのあんなところにいるなんてって思うよね。
ね、
うん。で、うん、なんか観光案内所で勤めてるバイトしてるので、
はい、
その時間に行ってわざと日本語で喋りかけて、
うん、
周りの人をびっくりさせてやりました。
へ
はい、
仲良くなったんですね。
そうだね、うん、なんか京都に今度進学するので。
へえ、何でですか？
同志社大の、
うん、
何コースか忘れたけど。
へえ、
うん、はい、
日本がお好きなんですね。
はい、そうなんですよ。
じゃ近くなりますね。
そうだね、
うん、また会えますね。
そうですね、
うん、
はい、そのステファンさんのお家もすごく素敵でね、
うん、
あっちのお家って庭が広いんですよね。
土地がありそうです
よね。芝生を、はい、もう芝生があってトランポに置いたりとかして、
うん、はい、豊かですね。
畑をやったりとかして、
はい、
うん、でそのブルーベリーん、何ベリーかな、なんかベリー摘みをさせてもらいました。
ブラックベリーとかラズベリーとか、
ね、うんうん、いっぱいなんかあるよね。
はい、
ベリーの木ってなんかこう売ってるんだね、向こうで。
あ、向こうで、
うん、苗木を買って、うん、で庭に植えて育てるんですけど、
はい、
うん、
で、はい、
多年草だから、
うん、
あの冬を越してで毎年実をな、うん、実をつけるのって。
うーん、私もベリーの木2本植えたんですけど実がならないし、うん、一つはその前回の北欧旅行で持ち帰ってやっと木になったと思ったら、去年はハムシにやられて大変だって、でも今年また元気に出てきたので、あの大丈夫そうと思って喜んでたら、ついに幹ごと木ごと枯れてしまって全滅してしまいました。
あらあらあら、
日本の気候でも難しいのかなと思ってね。
かもしれないね、
はい、
あんまりないもんね。
うん、
なんか向こう野生でなんかそこここに生えてるからね。
うん、本当に気候と風土と合ってるんでしょうね。
うん、でそのベリーでなんかタルトみたいな、
わー、おしゃれ、
焼いてもらって、
へえ、
うん、なんかそういう暮らしぶりがすごくいいなと。
はい、私ももう一回ベリーチャレンジしよう。ブラックベリーとかね、うん、育てやすって言いますけどね。
うん、でテラスを自分でなんか改装してましたね。
うん、
窓枠を作って、
うーん、
ガラスをはめて、
うーん、う
ん、はい、でその後ですね、今度は南のマルメというところに行きました。
はい、
でマルメはデンマークのコペンハーゲンと隣なんですね。
はい、
電車で30分かかんないぐらいで行けちゃうんですけど、
うん、
はい、だからなんか昔デンマーク領だったこともあって、
うん、
でデンマークの影響が強いらしいです。でちょうど行った時アートフェスティバルを開催していて、すごいなんか賑やかでしたね。屋台露店がいっぱい出てて、うん、食べ物のライブをやってたりとか、
ね、へ、楽しそうですね。
うんうん、はい、
それはマルメの街で、
うん
うん、
ストックホルムでも僕が行った時アートフェスティバルやってました。
へ、
うん、まあ、そういう時期なんだね今ね、
うん、
でそこであのハープのエリック・マスク・アップマル・ウップマルクさん、
はい
はい、という人に会ってきたんですけど、
はい、
でその奥さんのアンナ・ライフォースさん、
はい
はい、
2人でドラムというユニットを、
うん、
されてて、すごい素敵ですよね、
はい、
ご夫婦、
はい
はい。
エリックさんバグパイプがすごく大好きで、なんかいろんなバグパイプを収集してました。
うーん、
楽器博物館みたい。
そんなにたくさん吹かれるんですね、
うん、中世のとか、ケルトのももちろん、
はい、
あのスウェーデンのももちろん、
うん、
あとイタリアのとかね、
うーん、
なんかすごい珍しいバグパイプもいっぱいあって、
へ
ー、で奥さんもパイプを吹くんですよね、
はい、
なんか2人揃って20年以上やってるとかいう、
へ
ー、はい、人たちなんですけど、はい、で僕今回バグパイプをあの去年買ったんですけど、
はい、
自分でなんかどうにもならなくって、
はい、
で習いに行きたいっていうのがまた動機の一つでもあったので、はい、ステファンさんも吹くし、
はい、
でそのエリックさんもだしね、
はい、
いろんな人に会えてで教えてもらって、
あの自分のセックピーパー持っていたんですか。
うん、そう、
うーん、どんな感じでしたか。吹けるようになりました。
うん、リードを調整してくれて、
うん、
練習の手引きをしてくれたから、
うん、
練習すればって感じかな。はい、でエリックさんすごいなんか面白かったです。
何がですか。
なんかキャラが
キャラが
なんか
子育てで大変なんですよね。
大変なんですよ、3人のお子さんがちっちゃい子供がいて、
ね、はい、
なんか最近ツアーできないって言ってたんですけど、
わかります、
うん、でなんかねこうすごい冷静な感じでこう面白いこと言うんですよね。
賢そうっていうか聡明なイメージがありますけど、うん、クールで、
そうなんです、 すごい頭いいと思います。歴史とかね言葉が大好きで、
ちょっと博士っぽい感じ、
うん、なんか日本語はこういう風になってるんでしょうとか言って、中国語はこうでとか言って、すごいなんか言ってましたね。
畑尾さんと気合いそうですね。
そうだね、盛り上がりましたけど。
で
それでじゃあスウェーデンはどうなのって言ったら、
はい、
スウェーデン語はなんかあの方言がいっぱいあって、
あ、やっぱり
北部と南部で全然違うっていう話はしてたんですけど、
はい、
北部の人の話し方がすごい面白くて、
はい、
なんかあのもう笑っちゃいますけど、
はい、
あの息を吸うんですよ。
え、だいぶ
喋る代わりにスッって言うのって、
ああ、ふんふん、なんか聞いたことあるその話。
そのスッっていうのは、
うん、
イエスっていう意味らしくって、
うん、
でこう何々していいかって言ったらスッってこ
う、本当かな、
答えられるとか言って、言ってましたけど。
あ、スウェーデン縦に長いですからね、上と下でだいぶ差がいろいろ違いがあるんでしょうけど、
うん、でほとんど口を開かないとか言って
開かないで喋る、
そう。だからなんか日本のあのズーズー弁ってあるじゃないですか、
はいはい、
東北とかね、
うん、
口をほとんど開かないで喋る、
あ、
寒いからなのかなって2人で言ってたんですけど。で今度マルメの方になるとデンマーク語の影響がすごい入ってて、
はい、
うん、ストックホルムの人には聞き取りづらいみたいな話はなんかありましたけど、まあ、あのエリックさんヨーテボリの出身なので、
はい、
うん、あのマルメ語じゃないかもしれないけど、
うん、
はい、そんなこともありました。
あ
のシュールストレミングを開けましたよ。イワシじゃないや、ニシンを、
はい、
発酵させたものなんだけど、
なんか調べたら世界で一番臭い食べ物って書いてました。
臭いですね。
あの想像がつかないんですけど、
日本の草屋とかのレベルじゃないと思います。船寿司とか、
そう、
発酵させた魚なんだけど、
うん、
なんかあの、まあ、塩で発酵させるじゃないですか、
はい、
漬物とかもそうだけど、はい、でもスウェーデンの北部って海ないから塩がないんですよ、うん、
本当、
うん、だから塩も極力減らして、
うん、
ほとんどなんか薄塩状態で発酵させるので、
うん、
なんかほとんど腐ってるんですね。でそれをなんか8月の第4木曜日が旬 で、
はい、
でその時から解禁になるんですけど、
うん、
でよくなんか日本テレビ番組でも有名で、シュールストリーミングがパンパンに膨らんで、
うん、
それを開けてほしいっていう依頼があってこうなんか防毒マスクをつけた人がなんかこう盾とかこう防御しながら缶詰を開けるみたいな話があって、日本でも有名だけど、でそれをね、あの運よく食べれました。
ちょうど旬の時期で、
うん、で開けた途端ね、庭で開けるんですけど、
はい、
家の中で開けたら臭いから、 開けた途端子供たちが泣き叫んで逃げていって
子供たちは知らないで見てたんですか。
うん、
うん、
でその代わりハエがすごい集まってきてでものすごいなんか下水のドブのような匂いが
強烈ですね。
しましたね。
うーん、
でそれを
パン、
うん、はい、に挟んでバターとか玉ねぎの生のスライスを挟んで食べるんだけど、
うん、
味はまあまあ良かったですよ。
うん、食べたん
ですね。臭いけど、うん、いつまでも臭いけど口の中が
うーん、臭さを取るか味を取るかって感じですね。
うん、
でもそれを楽しみにこう買ってこられて。
そうだね、なんか今冷蔵庫もあるしわざわざそんなもの食べなくても魚食べれるのに、
まあね、そうですね、
なんかやっぱり伝統として
残
って
るんだね。季節の感じられる食べ物なんですね。
うん、すごかったです。
いい経験をしましたね。
はい本当になんかネタになりますね。
うん、
はい、という、はい、スウェーデン旅行の話でした。
はい、
長くなりましたけど、
あ、でもなんかこの間テレビでアメリカ人の子供が日本の納豆を食べた時の瞬間みたいな映像がなんか似たような感じで
放送されてました、うん、まあ確かに納豆も相当やっぱり気持ち悪いらしいですね。
何も、ね、何も思わないで、臭いとも思わないで食べてますけどね。
最近改良されてるしね、
なんかあんまり臭くないですね。
はい、じゃあナミさんの曲いきましょうか。
はい、はい、私はですね、ずいぶん前の CD になるんですけど、1999年の CD で、ローセンベルグセブンっていう CD があります。これは歌の人が中心になってる、アカペラが中心になってる音作りの、音楽なんですけど、あの日本にもたびたび来てるウリカ・ボーデンさんも参加していたりして、ちょっと私にとっては懐かしい CD なんですけど、最近ね、7月から北欧の歌を言葉を学びながら歌うっていう北欧歌の会っていうのを始めて、でこの CD をまた引っ張り出してきて、この間この中から1曲練習したので、ご紹介したいと思います。ミンブロロプスダーグという曲です。
Ska jag svara när prästen mig spör? Hadira, hadira, lalalalej. Om jag har haft någon käraste för. Hadira, hadira, lalalej. Att jag har älskat mig en sak en vår.
så titt på min bröllopsdag. Hadidadidallalli. Om det blir oväder, regn eller drag. Hadidadidallalli. Tra-da-di-da-di-dej, tra-di-da-di-da-di-dej, tra.
聴いていただいた曲はミンブロロップスダーク私の結婚式の日という曲でした。歌っているのはウリカーボーデンの他にスザンネ・ローセンベルク、ソフィア・サンデンさんとエヴァ・オストロームルーネの4人となっています。あとフィドルとビオラ と、チェロ、そしてウッドベースが入ったような、歌だけじゃなくて楽器の音も楽しめる CD なんですけど、今見るとね、プロデューサーがアレ・メッレルさんということで、あ、そうだったんだと今更思っていますけど、これスウェーデンの CD なんですけど、今歌った曲はノルウェーの曲になります。でもスウェーデン語で歌ってはります。私の結婚式の日というタイトルで、結婚式の曲っていろいろ楽器の曲ではね、ウェディングマーチたくさんあるんですけど、なんか歌の曲でも時々あります。でこの曲はもう3番までの歌詞で、すごく短い歌詞で、ちょっと変わった内容だというのは知ってたんですけど、今回改めて歌詞の意味を勉強して、ちょっとユニークな内容なんですけど、歌い手の女の子かな、私は自分の結婚式の日のことを考えています。雨が降ったり風が強い日だったらどうしよう。でもし新婦さんが私にこう質問したら何て答えようかしら。今まで他に誰かと付き合ったことがあるんですか？ええ、それなら彼に真実を話すわ。私は今まで付き合った恋人たちを平等に愛していたと。という内容ということで、はい、なんかオチが面白いなと思って、
うんうん、
こうリルティングみたいな、なんていうかスキャットみたいな言葉が多いんですけど、なんかこれも伝統なのかもしれないですけど、ダンス曲をね、歌でハーディラーリみたいな感じで歌う曲も多いね。はい、そんな歌の曲をまた趣味で歌っていこうかなと思ってやっています。
はい、
はい、じゃあ、時間がそろそろ終わりに近づいてきましたので、コンサートの話と、はい、それからもうすぐ発売します私たちの CD のご紹介をしたいと思います。
はい、
はい、
ハタワンドナミのセカンド CD、 タイトルは雨粒と風の歌となりました。
はい、
はい、9月の6日に先行発売ライブがありますが、まあ、こちらもう売り切れになってしまいまして、
はい、
ライブはその後9月12日奈良、9月27日加古川、東京がありまして、関西では10月17日に高槻となっております。
はい、
ライブ情報はですね、はたおなみ .com の方をご覧ください。
はい、
はい、で CD は9月20日が正式な発売日となりますが、
はい
はい、予約を受け付けています。
はい、9月5日までホームページで予約方法を記載しています。
はい、先行予約していただいた方はサイン付き、そしてポストカード付き、
はい、ジャケットを書いてくださったのがまたファーストに続いて渡辺ランドさんという素敵な方、素敵な絵を描いてくださったので、それでオリジナルのカードを作りました。
はい、
はい、
どうぞ楽しみに。
はい、次回のねラジオでかけていけるといいですね。
はい、次回は11月の第5週日曜日の29日となっています。
はい、
はい、最後の曲はですね、さっきちょっとお話をしましたけど、ダーラナに住むバグパイプのステファンさんが参加しているバグパイプの CD なんですけども、オーレ・イェルモさんというバグパイプ奏者の CD に参加しておりまして、その CD をかけます。はい、今日も僕たちの大好きな曲をお送りしました。 DJ カーニバル、この時間はケルトの笛の片尾と
上原奈美でお送りしました。
ありがとうございました。